コリントの信徒への手紙の第16章の1節から11節を読みました。今日はその後半の部分から恵みに預かりたいと願っております。コリントの教会の中で裁判沙汰が起きていたようであります。何か利害がぶつかって、その争いが教会の外の裁判に訴えられておりました。そのことについてパウロが主イエスキリストを信じる者として、イエスキリストの救いと、また救いに基づく希望に預かった者として、どのように対処すべきであったか、あるいは対処すべきであるのか、改めて思い起こさせようとしております。コリントの信徒への手紙の6章の一節のところを見ますと、こうあります。あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。ここに正しくないとありますけれども、これは正しくないというのは神様の御前で正しくないということであります。イエス・キリスト、このお方が私たちの義ですから、イエス・キリストを本当に信じていない人々の前でなぜ訴え出るようなことをするのですかということであります。コリントの信徒の手紙の第一の一章の30節を見ますと、キリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのですとこうありますけれども、私たちの神様の御前での正しさはどこにあるのかといえば、それはイエス・キリスト、このお方にある。このお方につながっていない人々、このお方に信仰によってしっかりとつながっていない人々の前でなぜ訴えるのですかということであります。だからこれは教会の外になぜその争いを訴えて裁判沙汰にしようとしているのかということであります。そのことについてひとしきり一節から6節までずっと論じた後、7節8節ではさらに際立った仕方で、この訴え合うということが本当にあなた方にはふさわしくないということを今日の御言葉は教えます。訴え合うということがですね、7節を見ますと、そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。捉えようによってはですね、とてもとんでもないことをここでパウロが言っているように聞こえます。教会の中で何か利害がぶつかり合ったわけですから、そのことについて決着をつけようと思ってですね、外の裁判に訴えるということは、普通人の考えによればですね、決して咎められるようなことではなくて、権利をそのようにして回復することですから、当然のことのように、もしキリストを知らないそのような中で考えるならばですね、何も間違ったことはないではないかということでになろうと思います。でもここではですね、とてもびっくりするような言葉ですが、そもそも裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです。ここまではいいとして、さらにですね、なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。これはそのように被害を与えた側ではなくて、被害を受けた側に対してこういうことを言ってるわけですから、これはとんでもない教えではないかなと、ここだけ見るとですね、 受け止めたくなるかもしれません。でも改めてパウロがここで言っているのはですね、そういうことがあってもいいということではなくて、そういう事柄を本当にキリストにしっかりとつながったものとして取り扱っていくことができなかったのかと言っているわけです。外の裁判に訴えるということは、これはある意味で手っ取り早いやり方なんですね。自分の権利を本当に守るということですから、これは信仰の有無に関わらず、キリストを信ずる信じないに関わらず、とても手っ取り早いやり方なんですけれども、なぜそのように急ぐのかということでもあります。まずキリストイエスを知る者として、信じる者として、まずそこで神様の御前に静まってですね、恵みに預かった者として、そのことに対処するように、改めてここから後半の部分で、ここから続く部分で確認いたします。改めてですね、私たちは何者かということをもう一度思い起こすように。いろいろなことが起きてまいりますけれども、そのことに対処するときに、このコリントの信徒への手紙ではですね、自分たちが何者なのかということをよく思い起こした上で、それを本当にしっかりとわきまえた上で、そのことに対処するように教会を励ましています。また導いています。じゃあ一体このコリントの信徒たち何者かですね、まあ実際今はもうこの利害がぶつかった時点では、もうその利害の対立が一番の重要な事柄で、それを解決しなければ何も始まらないかのようにですね、外の裁判にこう持ち出しているわけです。だけどもそれをする前に、あなた方は何者なのかということを思い起こさせようとしているわけです。何者なのか、コリントの信徒への手紙の冒頭のところで、この手紙は一般の人々に向けて書いたものではなくて、どういう人たちに向けて書いたものかがまず確認されています。コリントの信徒への手紙、この手紙の一章の二節を見ますとこうです。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。まずあなた方は聖なるものとされた人々なんだということですね。私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人々と同様、聖なるものとされた人々だということです。聖なるものとされたというのは、神様のものとされたということです。神様のものとされた。これがまず第一のことです。だから、神様のものとされているから、神様に対して、本当にイエス・キリストの名によって呼び求めている。祈ることができる。まず外の裁判に訴えるよりも、本当に神様に訴えることのできる者たちであるということです。そして、聖なる者とされたあなた方は、大変な恵みに預かっているんだ、と4節から続きます。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。こうしてキリストについての証が、あなた方の間で確かなものとなったので、その結果、あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。 主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。これですね。だからこういう聖なるものとされた人々なんだということです。それなのに、まあ、実際これは私たちもある意味で人ごとではなくてですね、とてもこのコリントの信徒たちへの同情心を持って考えることができるんじゃないかと思います。何かこう問題が起きてしまうとですね、その問題にもう心を奪われてしまって、それがしかも外のですね、裁判に訴えることができるようなこれは問題ですから、具体的な何かがあるわけです。そのことについてここでは丁寧に書いていませんけれども、これは外の裁判で扱えるということはですね、具体的な利害がそこにあるわけです。被害を与えたものと被害を受けたものがあるわけです。そのことにもうすっかりまず心が捉えられてしまって、とにかくこれを解決しなきゃないと言ってですね、それこそ自分たちが何者であるかを考える余裕もないほどにそのことに捉えられて、外の裁判に訴えている、まあその解決を急いでいる、そのことについて改めてあなた方は何者なのか、訴えている側に特に言ってるわけですね。訴えている側にあなた方は何者なのか、まあ、そういう意味でこれはキリストを信じる信仰においてだけ聞くことができるパウロの勧めであります。もしキリストイエスにおいてこのような恵みに預かって、またこういう希望ですね、主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにしてくださる、神様は真実な方だ、こういうふうな信仰によって預かる恵みも知らなかったならばですね、当然じゃないかとしか思えませんね。罪を甘んじて受けることできるか、むしろ奪われるままでなんでいないんだ、こういうことをですね、はいそうですかとは聞けないと思います。でも改めて神様の御前で本当に恵みに預かったものとして、まあ奪われたものに関しても、もしパウロがさらにですね突き詰めて言うならば、あなた方が持っているもの、あなた方が持っているものでいただかなかったものはあるでしょうか、こう言うと思いますね。あなた方が持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか。だからそれをまず第一のことのようにですね、それを奪われたことをまず第一のことのように、そこに心を奪われて外に訴えておく、こういうことは本当に恵みを受けたものとしてあるべきではない、こう諭しているわけです。本当にイエス・キリストを信じる信仰においてだけです。繰り返しになりますが、ここを離れたらですね、なんだこの聖書の教えはと、おかしい、こう受け止められると思いますね。でもキリストイエス、神様が生きて働いておられる、その恵みの中で私が生かされている、この信仰に立てばこそです。さらに八節はこう続いています。それどころかあなた方は罪を行い奪い取っています。しかも兄弟たちに対してそういうことをしている。ここまで来るとですね、さらにさらに難しいですね。被害を受けたのは私ですから、それなのになんで今度は奪い取っているとまで言われなければならないのか、とても理不尽なですね、言葉のように聞こえます。 だけども改めてここで兄弟とこうあるんですね。兄弟だ、あなたが訴えているのは兄弟なんだと。この兄弟というのはどういう人かですね。コリントの信徒への手紙の一章の30節にこうあります。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。この私たちにとってとありますが、これは兄弟ということです。26節から見るとですね、兄弟たち、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。まあいろいろな人がいたわけですけれども、いろいろな人たちが召されて同じ恵みに預かったのではないかということです。いろんな人たちがいた。地位の高い人もいれば、貧しい人もいれば、豊かな人もいる。こういろんな人たちがいたけれども、等しく神様から召されて、そして同じく兄弟としてですね、キリストに本当に結ばれて、そしてこのキリストが私たちにとって共通の神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのではないかということです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや、見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によって、あなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。こういうふうに生まれも違うし、いろいろな境遇も、育った境遇も違うし、いろんな違いのあるものなんだけれども、召されて本当に同じようにキリストなんだと。私の義はキリストなんだと。私の知恵はキリストなんだと。私の神様の前での清い、本当にその神様から受け入れられる、神様のものとされる、その源はキリストなんだと。こういうふうにキリストというお方に預かったんではないのかと。これが兄弟ですね。でもあなた方は今、訴えることにおいて、合わせて訴えることにおいてですね、争って、同じような恵みに預かった兄弟を訴えることにおいて、その恵みを奪う行いなんだと。その恵みを本当にどこにあるのかわからなくさせるように行動してるんだと。まあなかなか了解するということはもう信仰によってしかできないような事柄ですが、そういうことを言ってるわけですね。神の国を受け継ぐということが後のところに出てきますけれども、同じように神の国を受け継ぐものなのに、本当にかつてはそのような神の国を受け継げるようなものではなかったのに、あなたも神の国を受け継ぐものとされ、その人も神の国を受け継ぐものとされたのに、そのことを本当に危うくするように、兄弟を訴えてお互いの関係をキリストではなくて争いにしてしまって、教会兄弟から奪っているんだと。まあこういう信仰に基づいてだけなされる叱責ですね、ここでしています。9節にあるように、正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのです。この正しくない者というのはキリストによらない限りということですね。キリストにおいてだけ私たちは正しいものですから、キリストとの関係をその相手の兄弟に対して危ういものにするという行為、それは慌ててそのように行動して、 兄弟とキリストの関係を危うくするということは奪うことではないのかということです。あなたも本当に兄弟も同じではないか。神の国を受け継ぐ者、そのように兄弟を訴えて、兄弟とキリストの関係を危うくすることにおいて、あなた自身もキリストとの関係を危ういものにしているのではないかということでもあります。正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけない。みだらな者、偶像を礼拝する者、貫通する者、談笑、難色をする者、泥棒、強欲な者、酒に溺れる者、人を悪く言う者、人のものを奪う者は決して神の国を受け継ぐことができません。まあ、かつては、あなた方もそのような者、あなた方の中にはそのような者もいました。しかし、主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なる者とされ、義とされています。このようにイエス・キリストにこう立ち返らせているわけですね。イエス・キリストに立ち返ってこの事柄に向き合うように、泣き寝入りしなさいと言っているわけではないんです。この土台の上にしっかりと立って、神の国を受け継ぐ者として、聖なる者とされた者として、そして同じ恵みに預かる兄弟として、この事柄に対処するように改めてどこに土台を置かなければならないかを思い起こさせています。このことを解決しないでうやむやにしてよいと言っているのではないんですね。このことに対処するにあたって、どのような土台に立って、自分がどのようなものであり、相手がどのようなものであるかをよくわきまえた上で、このことに対処するようにということです。私たちの歩みにおいてこれはとても大切なことだと思います。私たちは何かこう問題に巻き込まれたり、問題に出くわしてしまうとですね、そこにもすっかり心を捉えられてしまって、自分が神様の御前で、また神様との関係の中でどういうものであるかをもうすっかりこう忘れてしまう、また相手が神様との関係の中でどういうものであるかをすっかり忘れてしまう、すぐこういうところに陥ってしまう弱さ、愚かさあると思うんですね。しかもその弱さ、愚かさに陥った時にですね、自分がそういう弱さ、愚かさに陥っているなどとはついほども思いません。とても強い心を持って相手を訴えると思うんです。また自分が正しいと思って相手のことをこう責めると思うんです。自分の正しさを疑わないと思うんです。でも実際外の裁判に訴えるということはですね、これは裁判の場ではですね、絶対的に自分が正しくなければ勝てませんから、自分の正しさだけを主張しなければなりません。だから兄弟との間で自分の正しさだけを主張して兄弟と向き合うんですから、兄弟との関係がどれほど壊れるか分かりません。まあ壊れてもいいと思ってやるわけですね。またそのようなことがなされたならば、教会の外の人々はですね、キリストイエスを信ずる信仰というものが何であるのか、キリストが全てを治めておられるとか、あるいはキリストイエスが本当にキリストイエスの日に火の打ち所のないものにしてくださるとか、そういうキリストの働きはこの人たちの間にどういうものとして働いているのかですね、争えば争うほど反対のことをですね、人々に明かしすることにもなります。そういう意味でこれをうやむやにしていいということではないんです。神様の解決を求めるように。なぜ解決を急ぐのかということです。神様の解決を求めて、まず神様の御前に静まって怒りを恐るくすることは知恵だと教えられています。神を恐れることを知る者、恐れるどころかイエス・キリストにおいて神様を知る人々はですね、 万事を益としてくださる神様を信じているわけですから、その解決を急ぐ前にまず神様の御前に静まって、どのように祈ればよいのか、どのように対処すべきすればよいのか、神様にこそ問うべきでありましたが、そのことが全くなされていない。このことは本当に悔い改めなければならないことだと、改めてパウロが御言葉の光を彼らに示しています。それもとても優しい仕方だと思いますね。あなた方は何者なのか、あなた方の中にはかつてキリストと何の縁もなく神の国を受け継ぐことなど本当にできない者たち、そういう者たち、そのことをまざまざと示している者たちもいたのに、しかし今や主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なる者とされ義とされています。大変な神様のお働きを見てあなた方の今日があるのに、なぜここでそれを忘れて行動しているのかであります。最後に一言だけ、パウロのこのようなことに直面した時の大切な勧めの言葉を見て終わりたいと思います。これは人たちに共通する教えでありました。今日の朝の礼拝においても確認しました。ローマの信徒への手紙の12章の17節です。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。悪に悪を返さない、これがイエス・キリストを信じる者の姿でなくてはなりません。悪に悪を返さない、キリストと共に歩む時にはこうならざるを得ません。またこうすることができる、それがキリストを信じる恵みによって与えられる力です。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、キリストを信じる信仰から何かが起きるとすぐに迷い出て、自分の知恵、自分の思いによって行動しがちな私たちであります。しかし主を改めて、自分がどのような恵みに預かり、どのような希望のもとに生かされているのか、そのことを悟しながら道を指し示すパウロの言葉を学ぶことができてありがとうございます。このような福音に預かりながら、いろいろなことに対処していくことができますように、キリストイエスが私たちの義となり、知恵となり、聖となってくださったことを感謝します。この恵みを本当に大切にしながら、この恵みから力を受けながら、また新たな主の歩みを重ねさせてください。私たちの心と思いを、また行動を、どうぞ主が守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の294番です。